選挙をした時にいろいろ人にお会いしたり話をしたりですね、しまして、非常に大きいことに気がつきました。これはですね、日本というのはもともとですね、階級がなかったんですよね。天皇陛下っていうのを、そういう制度といいますか、システムができて、それで天皇陛下のもとに国民が一つと、奴隷階級もいないし、日本には非常にカチッとした貴族階級とか武士階級というのも実はいなかったんですよね。ですから、諸外国と違って日本だけはですね、階級が一つっていう、階級がないという社会だったわけですね。日本以外の全世界ですね、日本以外の全世界はですね、実は支配層とですね、それから非支配層の2つに分かれていたし、極端な時には非支配層が奴隷的であったことがあったわけですね。あんまりカチッと定義しますと全世界の状態がよく分からなくなるんですけれども、例えば中国ですとですね、貴族とか華僑なんかを受かったような役人だとか、そういったいわゆる支配階層がですね、やっぱり5割ぐらい、5%ぐらいおりましてね、残りの90%がほぼ農業もしくは農奴。農奴というのは、そうですね、ロシアなんかは農奴というような言い方してるんですが、農民と農奴の間ぐらいな人なんですよね。時々大虐殺にあってみんな殺されたりもしますので、日本の農民とはかなり違うわけですね。そういう世界で、現在でも中国は5%の共産党員と、90%の非共産党員、支配される人というような構成ですね。それからヨーロッパは非常にはっきりとしてるんですが、5%ぐらいがやや貴族とか、軍人とか商人の富裕な層ですね。これが特定の支配階層を、成しておりまして、それ以外が貧民といいますかね、通常の国民ということなんですね。で、その国民のレベルっていうのは、大体その国の経済力によって決まりますので、貧しい国は貧しい農民、例えばロシアなんかがその典型的ですね。農奴と言ったりなんかするんですけども、スラブ、スレイブ、そういう奴隷にちょっと近いという感じなんですね。そうしますと、国民はですね、それがだんだん議会っていうのを構成していくわけですね。それでヨーロッパの議会っていうのが構成されていく、道筋を見ますとね、イギリスとかフランスなんかが先行するんですけれども、どちらかというと、例えば貴族に対する富裕な商人の代表者っていうのが現れ、そのうち庶民の代表者っていうのが現れるので、どちらかって言ったら貴族階級と、それから裕福な国民と、それから一般国民っていう、こういうふうな分かれ方をしてですね、それで二大政党ができたり、三つの政党があったりするという、そういうことなんですね。例えばイギリスで保守党というのが、従来の貴族階級および富裕層の市民という国民ということになって、残りのその労働党というのがですね、まさに労働者の党という感じなんですね。ところがですね、ここで問題はですね、ディベートっていう制度がいわばそうなんですが、誰でもがですね、階級制がかなりきっちりしてるもんですから、誰でもが上の階層、支配層に行こうとするんですよ。そうすると支配層の本来はですね、支配層は1割ぐらいもいればいいんで、あと9割いったらちょっと中間的な層が必ずいますので、1割が支配層で、9割、8割が民衆ということになるんですね。これで議会を作りますとね、当然ながら、いわば労働党、つまりその庶民の方が勝つ、選挙では勝つはずなんですが、これをなんとかごまかすっていうのがですね、ヨーロッパ流なんですね。ですから、ディベート、つまりその自分の心にもないことを自分の心にあるように一生懸命言うっていう、そういうふうになってるわけですね。それが少し進化しますと、今度アメリカの共和党と民主党みたいになってですね、本来は共和党がどっちかったら富裕層、それから民主党がどっちかったら、 まあ一般国民という感じなんですが、そのうち議論をずっとしている間に騙し合いの議論をずっと長い間しますのですね、両方とも嘘つくわけですよ。両方とも嘘つくとですね、そのうち嘘がよく分からなくなって、どっちが共和党、どっちがブルジュアの、ブルジュアっていうかな、あの裕福な層の代表なのか、どっちが、貧民の代表なのか分かんなくなってしまって、それで今度はあのアメリカのようにですね、共和党がどちらかというと農民と富裕層、農民と富裕層が一緒になって、それで、市民、一般のサラリーマンとかいう市民と工場労働者、もしくはインテリ層、これがね難しいんですけど、インテリ層が一緒になって民主党になるっていうふうに収入と分離しちゃうんですね。そうすると政策が、その政策とメリットを受ける人がバラバラになってくるわけですね。だから例えば共和党は、国民の味方っつっても、従来の大富豪と、それからだからまあ当然トランプさんは、共和党ですよね。大富豪とそれから割合豊かな農民ということになりますね。割合豊かなというのが、これが国民の大多数だったりしますので、大農場を持って、自分なりの考えを持ってやや保守的に動くという、そういう集団になりますね。それから、労働者とインテリですね。インテリというのは非常に不思議なんですが、インテリというのは、まあ、最近の言葉で言えばエスタブリッシュメントですから富裕層なんですけども、富裕層だけど、まあ、自由な思想を持ってるっていうか、まあ、あの身が変わりやすいっていうんですかね、ずるいっていうんですかね、ずるい知識人って言った方がぴったりするんですが、ずるい知識人と貧困な労働者の組み合わせ、まあ、日本で言えばちょっと共産党に似てますね。日本共産党とか日本社会党ってのはどっちかって言ったら、ずるいインテリとそれから貧困労働者っていう組み合わせだったんですね。ずるい、そのずるいとここで言うのは、まあ、ずるいインテリっていうのはですね、あんまり信念ないんですよ。だから流行に沿って左のような左翼のような立場を取るわけですね。例えばマルクス主義だとか、そういう立場を取るんだけども、自分は実は非常に富裕層ですね。例えば共産党の弁護士の議員さんみたいなもんですね。非常に金持ちなんですが、不思議なことに共産党に所属してる、まあ、この金持ちが共産党であるというのは、これなんか不思議なことに、あの全世界的にそうなんですね。共産党というのは必ず超富裕層ができるんですよ。例えばロシアでもそうだし、今の北朝鮮でもそうですけども、中国でもそうですけども、中国の共産党首脳というのはものすごい金持ってるんですよね。だからなんていうんですか、これは、まあ、貧乏な方が国、あの党の中枢部になって、お金、権利を、利権を取って、どんどん自分がもともと貧乏なもんですからね、金が欲しいんですね。それで金持ちになって富裕層になってしまうということで、まあ、現在の共産党の組織もアメリカの組織もイギリスとかフランスの組織もほとんど似てきちゃってですね、何が何だか分かんないっていうんですね。で実は日本もそうなんですよ。自民党っていうのはですね、誰を代表してるのか、どういう職業を代表してるのか全然分かんないんですね。日本の場合特に階級制がないということがもう一つありますからね。やはりあのヨーロッパとかアメリカは結構階級制が厳しいんですよ。生活の中にもある程度階級制が感じられますね。例えばまあ日本みたいに誰からとなく、レストランに入るとかそういうことなくて、やっぱり、高級な人種が入るレストランと、それからまあ、庶民が入るレストランってやっぱり違うんですよね。まあ、そういうようなことがあって混乱してるわけです。で、まあ、私が言おうとすることは、どうも日本というのは階級が一つなんで、政党というのはいらないのかなと思いましたね。嘘が入らなければ政党はいらない、それから事実に対する認識が同じだったら政党がいらない、つまり国会というのはどうも日本ではいらないんですね。ですから国会が腐敗したり、国会があらぬ方向に行ったりすると、例えばまあ戦前ですと、まあ、大政翼賛会ができたりですね、戦後ですと左右の対立が激しくなったり、これもアメリカの統治によって 騙された人たちと騙されない人たちとに2つに分かれたというふうに言ってもいいし、騙され方が違う人たちが分かれたとも言ってもいいんですね。したがってですね、私がちょっと選挙運動なんかしてて虚しく思ったのはですね、論点がないんですよ。つまり日本人というのはどれでも、あ、それがいいねっていうことが一致してんですね。誰でもが一致してんですよ。だから人がいいし、正義感っていうのが、正義という見方もみんな一致してますしね、正義とか恩義とかこういうのも一致してるので、結局のところそのほとんどやり方は同じっていう感じなんですね。ですから国会なんかやってもそれは茶番劇になる、選挙も茶番劇でやっているというようなことを、まあ、今度感じました。まあ、これを少し深く次回自治会とですね、だんだん掘り下げて、日本というのがどういう特徴を持ち、実はヨーロッパと同じような議会は日本には不要なんだと、不要な社会の方がレベルが高いんだということではないかと思うんで、もう少し検討したいと思っています。